2012年2月26日に開かれた第83回アカデミー賞授賞式で作品賞、監督賞、主演男優賞、衣装賞、作曲賞にわたり計5つの部門から賞を受けて話題となった映画があります。ハリウッドの1920年代末と1930年代初めを背景に、無声映画が有声映画の登場で衰退する時代の姿を見せてくれています。1時間40分の分量の映画ですが、無声映画ですので映画が始まって1時間が過ぎるまでセリフが一言も出てきません。ただ俳優たちの動作と表情、そしてバックグラウンドミュージックだけ出てくるだけなのに、不思議にも映画が全然退屈ではありません。 3D や 4D 技法を活用してより一層実感が湧くように作り、コンピューターグラフィックスを利用し、現実より一層実際のように描写するのが最近の現代映画産業の趨勢ですが、白黒映画の上に1時間が過ぎるまでセリフが一言も出ない無声映画を、アメリカの代表的な時事週刊誌であるタイムズ誌が2011年最高の映画に選定しました。この映画はまさにアーティストです。この映画には2人の対照的な人物が主人公として出てきますが、無声映画時代の最高スターだった男優のジョージ・バレンティンと、次世代の有声映画時代のスターとして浮かび上がった女優のペピー・ミラーです。無声映画時代には出演する映画すべてが興行を続けていたハリウッド最高のスターは、有声映画の登場で徐々に立っていられる場所を失ってしまいます。挙句の果てに無声映画の制作が中断し、瞬く間に彼の人生はどん底に真っ逆さまに落ちます。大衆は有声映画だけを求め始め、それに合わせて踊りと歌に優れた才能を持っている俳優たちがハリウッドの新しいスターとして急浮上します。しかし無声映画から有声映画に変わっていく新しい時代の流れを受け入れられなかったこの男性主人公は、落ちぶれた俳優に墜落します。無声映画が本当の芸術であると考えていた彼は、すべての情熱を傾けて直接無声映画を制作しますが、むごたらしく失敗します。その結果、人気も財産も妻もすべて失ってしまいます。無声映画の時代最高のスターがこのように失敗するしかなかった理由は、当時の流れだった有声映画の登場を拒否したからです。新しいものを受け入れるということは、いつでも馴染めず煩わしいことです。時には恐れたりもします。新しいものに適応するということは、慣れている以前のものを捨て現在の自分を否定せねばならないことなので、本当に大変で苦労する過程を必要とします。それで新しいものを受容するより、現在の人生に安住し、新しい変化を拒否し、時には抵抗もします。それほど新しいものの変化を拒否した男性主人公は、これによりむごい代価を払わねばなりませんでした。自分の所蔵品を競売に売らねばなり、かけねばなりませんでしたし、大切にしてきた副菜も質に入れて、ようやく生計を維持できる境遇になりました。そうするうちに結局完全に破産してしまいます。そのように無声映画時代の最高のスターは、無声映画のように何の知らせもなく寂しく消え去る俳優になります。この映画の中で非常に印象的な字幕が一つ出てきます。無声映画の時代が終わり、これから有声映画の時代が来たという女性の主人公に、男性の主人公がこのように言います。お前のためにその道を私が整えてきたのだ。まるで主の道を整えた洗礼者ヨハネを思い浮かべさせるこのセリフには、 献身と阻害という二重的な意味が盛られています。お前のためにその道を私が整えてきたのだ。この言葉を文字通りに受け入れると献身の意味になります。ですがこの映画で実際に使われた意味は、今日のお前がいられるようになったのはまさに私の献身があったからなのに、今になってそんな私を阻害するとは、でした。このように使用しているのです。最高のスターが遥か下の後輩に自分が享受していたその栄光の席を自分の意図とは無関係に譲り渡さねばならないとき、人間であるなら誰でも抱きうる阻害された気持ちだったでしょう。しかしそれにもかかわらず、この言葉が阻害されたと感じる自分の寂しい心を表したのではなく、離れるべき時を知り、相手のための献身の心を表現したのであったならば、映画の中の男性主人公は本当に素晴らしい姿で、まるで洗礼者ヨハネのように退場したことでしょう。しかし現実はそうではありませんでした。ですがこれが人間の実存です。離れるべき時に離れられなくて、最後まで自分の既得権を諦めず、これまで自分が享受していた場所、その栄光の席を最後まで守ろうとする存在がまさに人間です。離れねばならない時を知って離れることが、すなわち自分を捨てねばならない時、自分を捨てることが本当に自分のためになるのを知らず、自分の欲望に我を張ってから結局全てのものを失ってしまった後に初めて後悔する愚かな存在がまさに人間です。自分の欲望のために自分の王位を守ろうと2歳以下の幼児を虐殺したヘロデ大王や、自分の実態をさらけ出す悔い改めの洗礼を叫んでいた洗礼者ヨハネを捕まえて殺した漁師のヘロデが、まさにそのような人間の典型です。しかしそのヘロデは単純に過ぎ去った過去の歴史の中でだけ登場する人物ではなく、今日ここ私たちの実情を表す神様の御言葉を拒否しながら生きていっている私たちが、まさにこの時代のヘロデであるかもしれないことを記憶せねばなりません。ルカによる福音書を記録したルカは、洗礼者ヨハネをイエス様と違う時代の人物として区分します。ルカによる福音書16章16節です。律法と預言者はヨハネの時まである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。ルカは律法と預言者の時代をヨハネの時までと明らかにすることで、洗礼者ヨハネを律法と預言者の時代、すなわち古い時代の人として区分します。また洗礼者ヨハネが投獄された事件をイエス様が洗礼を受けられた出来事の以前に記録することで、意図的に洗礼者ヨハネまでの時代は古い時代に、その後からのイエス様の時代は新しい時代として区分しました。これはイエス様の時代を洗礼者ヨハネの時代と区分することで、イエス様の時から新しい時代が開かれたことを強調するためです。それなればイエス様の時代、新しい時代は洗礼者ヨハネまでの時代、古い時代とどのように違うのでしょうか。ヨルダン川で洗礼を授けているヨハネにイエス様が近寄っていかれました。洗礼を受けるためでした。洗礼は罪と欲望は死に、神様の御言葉に従っていきますという意味で行う儀式です。イエス様は罪がないお方であるので洗礼を受ける必要がありませんでした。それで洗礼者ヨハネはイエス様が自分に洗礼を受けようと来られた時、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、どうしてあなたが私のところへ洗礼を受けようと来られたのですか、と言いながら驚きました。すると主がこのようにお語りになられました。マタイの福音書3章15節です。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。 そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエス様が正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですとおっしゃると、その時になって洗礼者ヨハネはイエスの言われる通りにしました。この御言葉を通して洗礼を受ける必要がないイエスが洗礼を受けられた目的を確認することができます。それはこのようにして正しいことをすべて行うためでした。このようにして、日本語聖書にありませんが、このようにしては御子なる神様が罪人が受ける洗礼を受けるために、罪人の前で御子なる神様が自らひざまずかれる行為を意味します。これは御子なる神様であるイエス様が自分を捨てることである。自分を捨てることが罪人を救うという神様の義を成し遂げる方法でもあります。自尊心さえ捨てる、自分を捨てることを通してイエス様の時代、すなわち新しい時代が開かれたのです。洗礼者ヨハネの時代、古い時代とは遠いイエス様の時代、古い時代とは違い、イエス様の時代、新しい時代は自尊心さえも捨てる、自分を捨てることから始まることがわかります。天の高い御座を捨てて、取るに足りなく低い人間の位置に下ってこられ、罪人の前でひざまずいて洗礼を受けられることで、神様の義を成し遂げる新しい時代が始まったのです。それならば、洗礼者ヨハネまでの時代、律法と預言者の時代は、神様の義を成し遂げる時代ではなかったということでしょうか。そうではありません。律法と預言者の時代も、神様の義を成し遂げようと律法を大切に思いながら生きていた時代でした。どれほど徹底的に律法を遵守しようと努力したのか。安息日を記憶し、神々しく守りなさいという神様の御言葉、この一つの御言葉に徹底的に服従しようと、安息日に関する具体的な規例と法を39の項目に分け、それでも足りず39の項目ごとに各々6つずつの細部条項をさらに付け加えて、計234種類も作って遵守しました。しかしそれにもかかわらず彼らは救われませんでした。その理由が何なのかご存知ですか。その理由をローマの信徒への手紙10章1節から3節が明らかにしてくれています。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら、神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。この御言葉はイスラエルの民たちには神様への熱心さはありましたが、この熱心さは神様の義を成し遂げる熱心さではなく、自分の義を成し遂げるための熱心さであったという事実を知らせてくれます。神様のためであると言いましたが、それは神様のためではなく自分の義を成し遂げるための熱心さであったので、救われなかったということです。神様への熱心さが私たちにあるという事実だけでは、イエス様の時代、新しい時代の民にはなり得ませんし、その熱心さがただ神様の義を成し遂げる熱心さである時のみ、新しい時代の民にふさわしい礼服を着るものとだとおっしゃっているのです。イエス様が故郷ナザレに住んでいる時のことです。その時もイエス様は街道で御言葉を述べ伝えておられました。その時母親と弟たちが訪ねてきました。主は彼らにこのようにお語りになられました。マルカによる福音書3章32節から35節です。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と 兄弟姉妹が方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。神様の御心を行うことがどれほど重要であったからか、自分の母親と弟たちを前にしてこのようにお答えになったのではどうでしょうか。これだけではありません。マタイによる福音書7章21節から23節です。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされ、主の皆を呼んだ人だけではなく、主の皆によって預言し、主の皆によって悪霊を追い出した人さえも救われない状況が生まれるという御言葉です。主の皆によって預言し、悪霊を追い出しながら生きたのに、どうして救われないのでしょうか。その理由は、このすべての熱心さが神様の義を成し遂げることに目的があったのではなく、自分の義を成し遂げることにあったからです。立法と預言者の時代、洗礼者ヨハネの時までに区分される古い時代だと、それ以降から始まるイエス様の時代、新しい時代の違いは、神様への熱心さが自分の義を成し遂げるための熱心さなのか、神様の義を成し遂げるための熱心さの中によって左右されます。それならば、何が自分の義のための熱心さであり、神様の義のための熱心さがなのかは、どうやって知ることができるでしょうか。イエス様は新しい時代を開かれるとき、罪人が受ける洗礼を受けるために、罪人の前でひざまずかれることで、自尊心さえも捨てる、自分を捨てることを通して自分の義を成し遂げられました。これを裏返して考えますと、自尊心さえも捨てる、自分を捨てることなしには、つまり自己否認なしには、決して神様の義を成し遂げられないし、単にその熱心さは自分の義を成し遂げる熱心さにとどまるしかないという事実を知ることができます。それゆえに、自分自身が古い時代の人なのか、でなければ新しい時代の人なのか、自分自身は自分の義を成し遂げる人なのか、神様の義を成し遂げる人なのかは、自尊心さえも捨てる、自分を捨てることが、すなわち自己否認が自分自身にあるのかによって確認できます。罪人の前でイエス様が自らひざまずかれることで交渉外を始められたイエス様は、天から次のような声を聞きました。本文22節です。聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。私の個人的な話をするのをご了承ください。私が中学校2年生の時、私の父親がちょうど今の私の年だった時です。今は老いて病気にかかり、私が背を背ねばならない状況ですが、その時はそうではありませんでした。その日も常日頃のように、1歳年下の弟と一緒に学校から家に戻っていく途中でした。学校から私の家に行くには、学校の壁伝いの道にずっと沿っていき、狭い横道が出てくると、そこから曲がって少し傾斜のある道を上がっていくと、そこに私の家がありました。学校からあまり遠くない距離に私の家があったということです。ところで、その日は学校の壁伝いの道が終わり、狭い横道が始まる角に、私と同じ年頃の子供たちが十何人かが群れをなして立っているのが見えました。私は直感的に、不良だな、 と思いました。それでできるだけ視線を合わせずに通り過ぎようとしましたが、思った通り私を呼ぶ声が聞こえました。その時瞬間的に弟に家に向かって走れと言いました。本能的に支援軍を要請したのです。その10人余りの群れが私を取り囲んで、ポケットにあるお金を全部取り出せと言いました。隠していて後で出てきたら10音につき1発ずつだぞと言いながら、表現こそヤクザだと言いましたが、実際には私とあまり年の差もない子供たちでしたが、たくさんが一緒になって脅かしたので、私は恐れに捕らえられて、どうしたらよいのかわからなくて慌てていました。まさにその時、あちらの丘の上からこやつらと叫ぶ大声が聞こえてきました。声が出る方を眺めると、私の父親がパジャマ姿にスリッパだけ履き、声を張り上げていらっしゃいました。その姿を見た瞬間、私はどこからかそんな力が出たのか、自分でもわからないうちに私を取り囲んでいたヤクザたちに、不良に向かって突進していきました。そして最も組みしやすそうに見える野郎一人を捕まえて殴り倒しました。そして容赦なく殴りました。私は無条件に一人だけ殴るという心情で、その時私から殴られた子供が無事に生きているかどうかは分かりません。その時恐れに捕らえられていた私に、突然自分でも理解できない力がほとばしり湧き出てきたのは、他でもなく父親が私に向かって声を張り上げてくださったからです。私と一緒に戦ってくださったのでもありませんでした。ただ単に私を眺めていらっしゃっただけなのに、その時私を打ち負かす人は誰もいませんでした。私は本当に強い人になっていました。その時私は悟りました。ああ、父親が私と一緒にいらっしゃるならば、私は強い人になれるんだな。愛する教員の皆様、肉親の父親が一緒にいらっしゃると考えただけでも、このように強くなれるならば、なおさら全宇宙を創造された全能なる神様が私たちと一緒にいらっしゃると信じるとき、私たちはどうして強くならずにいられるでしょうか。決して短くない見てで私たちを掴んでいらっしゃるそのお方が、私たちのために一人子を惜しむことなく渡してくださった神様であらせられることを信じているならば、私たちは何を怖がり何に心配しながら生きていくことが必要でしょうか。神様の義を成し遂げるために新しい時代を宣言し、罪人の前で自らひざまずいたイエス様に向かって天から声が聞こえました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは羊を狼の群れの中に送り込む羊飼いの切ない心であり、罪悪が満ち溢れるこの世に御子なる神様を送り込まれた父なる神様の応援歌でした。この声は千軍万軍万馬を得ることより、より一層強い力と勇気を与えました。天の高い玉座を捨てて取るに足りないほどの低い人間の場所に下ってこられ、無力な姿で、最も卑しい姿で、罪人の前でひざまずかれた息子に向けられた父親の愛の叫びでした。またこれから交渉外の3年間受け入れられるあらゆる蔑視と侮辱を思いながら泣き叫ぶ父親の絶叫でした。御子なる神様も、神様の義を成し遂げるために罪人の前でひざまずく自尊心さえも捨てる、ご自身を捨てることを自ら行われましたが、このお方を信じ従うという私たちが本当のクリスチャンであるならば、 私たちもやはり神様の義をなし遂げるために、自分の欲望と情欲は言うまでもなく、自分の自尊心さえも心置きなく捨てることができなければならないのではないでしょうか。そうなった時にこそ初めて2000年前、主に向かって天から聞こえてきた声が、これからは私たちに向けられた声が天から響いて広がることでしょう。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。神様が愛されている教友の皆様、今日は私たちのためにお亡くなりになられた主を黙想し、懺悔する四旬節五番目の主日です。神様の義を成し遂げるために、罪人の前でイエス様自らひざみつかれることで、自尊心さえも捨てる、ご自身を捨てることを実践なされた主に、私たちも従っていきましょう。毎日、自分自身を否認することで、自分の義のための人生ではなく、神様の義を成し遂げる人生を生きていきましょう。これがイエス様の時代、新しい時代の民にふさわしい礼服を着て生きていくことです。お祈りいたしましょう。私のために苦難を受けられて十字架で血を流してくださった主を黙想し懺悔する四旬節五番目の主日に、自分の義を成し遂げて生きながらも神様の義のために生きていくと錯覚しながら生きてきた自分を振り返ります。罪人の前でひざまずくことがおできになったので、罪人のための十字架の生贄として全身をそのまま投げ出すことがおできになられました。罪人でないのに罪人と共に、罪人と一緒に暮らされ、罪がないにもかかわらず罪人と共に十字架につけてつけられてお亡くなりになることで、すべての罪人を救われようとする神様の義を成し遂げられました。この主を思いながら、自分自身を捨てることなしには決して神様の義を成し遂げならないことを忘れることがありませんように。主よ、懺悔の節期に肉親の情欲、見識の情欲、この世の自慢を切り捨てることができますようお助けください。この地の教会が墜落し尽くしたのは、自分自身を捨てることを実践するよりは自分の欲望を実現しようとすることに血眼になっていたからです。この世の人々が掲げてくれる虚しい自尊心のために、永遠の生命を放棄する愚かさを犯させないようにしてください。自分自身を捨てることを通して新しい時代にふさわしい民として、堂々と真理の道を歩んでいかせてください。イエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。